唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。人類を深く愛し、救い主御子イエス・キリストをこの世に使わされた全能の神よ、御子は私たちの同じ肉体を取り、己を低くして死に至るまで、十字架の死に至るまであなたに従われました。どうか私たちに恵みを与えて、御子の苦しみの模範に従わせ、またそのよみがえりに預からせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を未来に唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ、隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第15編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第15編。主よ、どのような人があなたの幕屋に宿り、聖なる山を進むことができるでしょうか。それは完全な道を歩き、正しい言葉を行う人。心には真実の言葉があり、共に災いをもたらさず、正しい言葉を行う人。主の目にかなわないものは退け、 金を貸しても利息を取らず、これらのことを守る人は常しえに揺らぐことがないでしょう。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今見舞いに供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために使えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
慈しみ深い天の父なる神様、あなたの恵みは私たちの目の前にあり、あなたの真理の言葉が私たちの道を照らします。御子イエス・キリストが私たちの主となってくださいました。私たちは迷うことなくまっすぐに道を歩むことができます。どうか私たちがいつまでもこの確かな道を歩み、あなたの皆が褒めたたえられますように。今日も主イエスを愛し、十字架を愛する者たちにあなたにある平安と幸いを教えお与えください。自分の罪、あなたの御前での咎のため悲しむその清き心の者に、あなたの御顔の光を照らしてください。あなたの光のうちに歩み続ける者としてくださいますように。神様、御子のご受難を覚える時を 過ごしております。あなたは人をまっすぐに生きるものとして作られました。しかし人は罪の中を生きるものとなりました。御子が代価となって死ななければなりませんでした。私のためにご受難を受けられ死なれた主イエス、私たちの主イエスをあなたは死んだままにはしておかれませんでした。そして主イエスをよみがえらせたあなたの力に私たちの望みがあります。この復活の望みに生きることがいかに幸いであるか、力と知恵に富んでいるものか、日々自らを改め、あなたによって新たにされることを通して、この揺るぎのない希望に生きる幸いを日に日に知るものとしてください。生涯あなたの御手を差し伸べてくださるこの恵みと慈しみの時を持ち、あなたの御子に習うものとして努めていきたいと思います。聖霊の豊かな助けが教会一人一人に注がれますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖徒されますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第14章12節から26節です。新約聖書の91ページです。マルコによる福音書第14章12節。除光祭の第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちがイエスに、杉越の食事をなさるのにどこへ行って用意しましょうかと言った。そこでイエスは次のように言って二人の弟子を使いに出された。都へ行きなさい。すると水瓶を運んでいる男に出会う。その人について行きなさい。その人が入っていく家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の部屋はどこかと言っています。すると席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれるから、そこに私たちのために準備をしておきなさい。弟子たちは出かけて都に行ってみると、イエスが言われた通りだったので杉越の食事を準備した。夕方になるとイエスは12人と一緒にそこへ行かれた。一同が席について食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしている。弟子たちは心を痛めて、まさか私のことではと代わる代わる言い始めた。 イエスは言われた。十二人のうちの一人で私と一緒に鉢に食べ物を浸しているものがそれだ。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかった。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そしてイエスは言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血である。はっきり言っておく、神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。
今日のテキストは、主イエスが 十字架におかかりになる前日の夜、弟子たちと食事をされた時のことです。十字架の前、最後の食事、最後の晩餐です。水越祭が始まり、除光祭の第一日を迎えたこの日、イスラエルの民は種なしパンを食べ、水越の食事をするのです。そこで弟子たちが主に、水越の食事をなさるのにどこへ行って準備しましょうかと尋ねると、主は二人の弟子たちに指示を与え、エルサレムへと遣わし準備させたのでした。やがて夕方になり、主と弟子たちはそこへ行かれ、食事の席に着かれました。一同が食事をしていると、突然主は、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ろうとしていると言われたのです。この晩餐の前、すでにイスカリオテのユダは、主を捕らえ殺そうと計画を立てていた祭司長たちのところに足を運び、銀貨30枚と引き換えに主を売り渡すとの約束を交わしていました。いつ主を引き渡そうかと絶好の機会を狙っていたのです。その悪しき陰謀を企みながら、主と共に食卓についていたユダ、主の言葉を聞いて他の弟子たちが悲しみながら、まさか私のことではと口にする中、彼もまさか私のことではと口にしていたのです。身に覚えがあるのにもかかわらず、まるで自分とは関係ないかのように振る舞っている。その中で主は言われます。12人のうちの一人で私と一緒に鉢に手を浸しているものがそれだと。まさにその瞬間、主とユダが一緒に手を浸していたのです。他の弟子たちもユダのことを言われていると気づいていたかもしれません。ユダ自身はなおさらのことだったでしょう。さらに主は言われました。人の子は聖書に書かれている通りに去っていく。だが人の子を裏切る者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかったと。このユダは主イエスから十二弟子の一人に選ばれた人です。これまで三年間にわたって天からこらえた主イエス、罪も汚れも何一つない神の御子と共に過ごしながら、その口から語られる御言葉、福音を聞いてきました。主が病気の人たちを癒し、悪霊を追い出し、死んだ人を生き返らせるなどの数々の御業も目にしてきました。人のために良いことだけをなされる主の純粋なお姿も、また福音書には記されていない普段の主の振る舞いなども見てきたのです。この地上において主イエスを通して天の国、真理、真実に触れる、その恵みと幸いを受けてきました。それにもかかわらず、天の国、主を愛するのではなく、この世のもの、金を愛し、主を裏切り売り渡そうとしているのです。そして今、主はそのユダと晩餐を共にしつつ、12人のうちの一人が裏切る、私と一緒に手を浸しているものがそれだと言われました。もはや彼がご自分を裏切ると知っておられても、最後の最後までユダが自らの闇の技、罪、悪しき心に気づくための言葉を語っておられたのです。しかしその主の言葉を全く無視するかのように、まさか私のことではと偽り、欺き、ごまかしているユダ、自らを顧みることも両親の呵責を覚えることもなく、滅びの道を歩んでいこうとしているのです。罪人が一人も滅びないで生きることを願っておられる主イエス、 そのようなユダの姿を見て、そのユダへの深い悲しみ、痛み、そのすべての感情が、人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がよかった、その一言に現れていたのではないでしょうか。それから主はパンを取り、賛美の祈りを捧げて、それを裂き弟子たちに与えて、取りなさい、これは私の体であると言われました。また杯を取り、感謝の祈りをし、弟子たちに渡され、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われました。彼らは皆その杯から飲んだとあるので、ユダもその杯とパンを受け取り口にしたのでしょう。しかしそれを受けてもなお、彼は主のもとを立ち去り、祭司長たちのところへと向かっていくのです。やがて手下を引き連れてくると、主を捕らえ指導者たちに引き渡しました。それ以降もう二度と主の前に姿を現すことなく、自ら命を絶ってしまうのです。ユダには主の言葉を通して自らの罪に気づかされる時、裏切り陰謀を思い直す機会が与えられていました。さらには主の血と肉を受けて生きる道をも示されていました。それでもなお主に立ち返らず、その道を自ら断ち切ってしまったのです。もう二度と主と食卓を共にすることも、主の血と肉に預かることもないのです。そしてこのユダの悪しき技を通して、主は十字架へと進んでいかれます。この数時間後には指導者たちから不当な裁判を受け、数々の暴力を受け、十字架に貼り付けにされるのです。手と足に釘を打ちつけられたまま、6時間十字架の上で血を流され、肉を裂かれ、最後は大声で叫ばれ、息を引き取られたのです。ヨハネによる福音書によると、弟子のヨハネはこの時十字架のそばにいました。主が苦しまれ叫ばれる声を聞き、息を引き取られるそのお姿をもうその目で見ていたのです。この数時間前、これは私の体である、これは多くの人のために流される私の血であると言われ、パンと杯をお渡しくださった主、その主が今多くの人のために、人の罪を贖うために、自分たちを生かすために生贄となられ、想像もできないほどの痛み苦しみに耐え死んでくださったのを、その目で見ていたのです。この後そのヨハネも他の弟子たちも、主が私の記念としてこのように行いなさいと言われ、定めてくださった聖餐を通して、この主の血と肉を受けていくのです。教会の仲間たちと共にパンを裂き、杯を飲み、聖餐に預かっていきます。最後の晩餐の時には、その意味がよくわからなかったかもしれません。しかし主の十字架を見て知った今や、パンを食べこの杯を飲みながら、主が流されたこの血、主が裂かれたこの肉によって今自分たちは生かされていると心に刻まれ、そして主はご自分をお与えになるほどに本当に人が生きることを願っておられると、その主の御心を深く受け止めて預かっていたと思うのです。その尊い血と肉を受けながら歩んでいく弟子たち、その彼らはもはや真実を成してくださった主の御心に沿わない事柄に身を置き、 悪しき生き方をすることなど決してできなかったのではないでしょうか。例えばユダのように偽りの心のまま生きること、人を欺きごまかすこと、自らの欲望のために人を売り、人を陥れ犠牲にすること、人の信頼を裏切ること、そのような罪深い事柄、闇の技に足を踏み入れることなどできない。それでも自らを顧みる中で、もしもそのようなことが一つでもあるなら、主の前に真実に悔い改め、悪しきものが完全に取り除かれ、主の御心にかなうものとなることを願いつつ、日々歩んでいたのではないでしょうか。その弟子たちはなお、主の血と肉が指し示している生き方へと進んでいきます。使徒言行録に明かしされているこの彼ら弟子たちの姿を見ますと、本当に主が自分たちのためにご自分をお与えくださったように、彼らもまた隣人のために生きる、自らを与えて生きていくのです。おそらく数千人はいたであろう教会の仲間たちのために身を粉にして御言葉を教え続け、人々をキリストに結ぶために福音宣教に励み、教会を立て上げ力を尽くしました。さらには今日ユダのことを利用し主を十字架へと追いやった指導者たちのためにも、彼らが罪を悔い改め主に立ち返り、彼らも主の血と肉に預かって生きるものとなるようにと真実だけを明かし語り続けていたのです。それゆえに反発を受け、監禁され、鞭打たれるなどの迫害、苦しみを受けてもなお忍耐し、良いことだけを成していたのです。その主の血と肉が弟子たちを大いに生かしていました。それを受けて生きる彼らも、主が成してくださったように人のために生きる、自らを与える、その歩みを続けていったのです。皆さん、この弟子たちのために御子イエスをお与えくださった神、神は私たちのためにも御子をお与えくださいました。そして主イエスは十字架で血を流され、肉を裂かれ、死んでくださいました。ご自分を与えられ、生贄となられたことで、今ここにいる一人一人生かされているのです。そして教会において毎週聖餐に預かり、一人一人のために主が流された血、裂かれた肉を今受けているのです。皆さん、その中で私たちは今どのように生きていますか。またこれから先どのように歩んでいくのでしょうか。今日ユダは主の尊い血と肉を受けていながらも、悪しき心のまま歩み続けていました。主の言葉を通して自らの罪、闇の技に気づかされていながらも、主の前にごまかし欺いていました。天の国ではなくこの世のものを愛していました。自分のために他者を犠牲にしていました。その姿を見ながら、果たして私には彼のような事柄は一切ないのだろうかと顧みていきたいのです。その中で一つ身に覚えのあることとして、本当に聖書の御言葉を通して御心にかなわない姿を知らされていながらも、それを深く受け止めずに真剣に改めようとしない、取り組もうとしない自分がいる。いや、それはユダのようなごまかしと気づかされるものでした。そのようにそれぞれの信仰の歩みの中で自らを吟味しつつ、ユダに連なる事柄、悪しきものがあると 私にもあると気づかされたなら、その生き方から決別し、どんなに苦しくても悲しくてもまっすぐに向き合い悔い改めていく、主の前にその真実な心を常に保っていきたいと願うものです。そしてなお、主の弟子たちが進んでいったように、主がご自分の血と肉を通して指し示してくださった生き方へと歩み出していきたいと思います。隣人のために自分自身を与えていく、人を犠牲にするのではなく人の代わりになっていく、その中で困難や労苦することがあったとしても忍耐しつつ、自分に対して悪意を持っている人がいたとしても、その人のために良いことだけをなし真実を尽くしていく、主が私たちの主が示してくださったその道へと一歩を踏み出し、なおその道を歩み続けていきたいと思います。受難週を迎えたこの時、主の十字架、主が流された血、裂かれた肉を心に刻んでいきましょう。そしてそれを受けて生きる者たちが一層生かされ、御心にかなうものとなるようにと願っておられる主の御心を心深く受け止めて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが御子をお与えくださったこと、御子が十字架を負ってくださったこと、そして聖餐を備えてくださったこと、すべての御業を感謝いたします。あなたから計り知れない真実を受けていることを深く思いつつ、真実な道へと一歩を踏み出し歩み続けていきたいです。自分の姿、罪から目を背けることなく、あなたの前にまっすぐに悔い改める心を、その勇気をお与えください。そして隣人のために愛と誠を持って生きることができるように、一人一人を助け導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
また僕らと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその御定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃいません。はい、それでは報告をいたします。今週は受難週です。木曜日には聖晩餐礼拝が午後7時からあります。そして連徒感想文がまだの方は今週中にご提出をお願いいたします。そして次週はイースター礼拝です。次週の子ども礼拝は礼拝堂で行います。それから今日の礼拝後には連徒の証と祈り会が行われます。ホールにお集まりください。そして聖書通読表をまた次年度のものを作りました。事務所の前に置いてありますので次年度の1年間もどうぞご活用ください。以上報告をあります。
あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身が あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。